ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。10月20日は拉致被害者市川修一さんのお誕生日です。今年で61歳になられます。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。10月7日安倍総理による内閣改造が行われ、拉致問題担当大臣にこれまで内閣官房副長官を務められてきた加藤勝信衆議院議員が就任しました。それでは同日に行われた加藤拉致問題担当大臣の記者会見における発言をダイジェストでお聞きください。
この度一億総活躍担当大臣を拝命いたしました加藤勝信であります。合わせて内閣の担当大臣として女性活躍、再チャレンジ、拉致問題、国土強靭化を務めることとなりました。拉致問題についてでありますけれども、北朝鮮による拉致は深刻な人権侵害であるとともに、国家主権に対する重大な侵害であります。拉致被害者そしてご家族の高齢化を考えれば、一刻の猶予も許されません。すべての拉致被害者の早期帰国に向けて、対話と圧力、行動対行動の基本姿勢を貫き、関係省庁とも密接に連携しつつ、政府一体となって全力で取り組んでいきたいと思います。重要な政策課題に取り組むこととなり、身の引き締まる思いであります。安倍内閣の一員として精一杯務めさせていただく所存でありますので、何卒よろしくお願いを申し上げます。
加藤拉致問題担当大臣の記者会見における挨拶をお聞きいただきました。これに先立ちまして、9月26日から30日まで安倍総理大臣は第70回国連総会出席のためニューヨークを訪問しました。安倍総理は29日に国連総会にて一般討論演説を行い、北朝鮮について拉致、核、ミサイルといった諸懸案の包括的解決のため、日本は関係国と協調して働きかけを続けますと述べました。また同日、バイデンアメリカ副大統領による表敬を受けた安倍総理は、北朝鮮に対し挑発行動の自制、安保理決議や6者会合共同声明の遵守を求めるべきである旨説明し、双方は北朝鮮への対応で日米韓の連携の重要性について改めて確認しました。また安倍総理より 拉致問題について引き続きアメリカの理解と協力を期待する旨述べました。なお9月28日岸田文雄外務大臣は国連総会の機会を捉え、ユン・ビョンセ韓国外交部長官及びジョン・ケリーアメリカ国務長官との間で日米韓外相会合を実施し、3カ国が北朝鮮問題や安全保障分野をはじめとする幅広い分野で一層緊密に協力していくことの重要性を再確認しました。3外相は北朝鮮の核・ミサイル開発への懸念を共有し、北朝鮮に挑発行動の自制、安保理決議や6者会合共同声明の遵守を強く求めていくことを確認しました。また岸田大臣から日朝関係の現状について説明し、拉致問題をはじめとする人道上の問題に向けて引き続き3カ国で緊密に協力していくことを確認しました。さらに3外相はグローバルな協力や地域情勢についても意見交換を行い、日米韓が引き続き緊密に連携していくことを確認しました。以上、拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。10月19日朝鮮労働党創建70周年行事について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
10月10日に北朝鮮は朝鮮労働党創建70周年を祝賀する、一連の行事を行いました。国際社会が注目しておりましたのは、まず第一に金正恩第一書記の演説、どういうような内容になるか。第二に、閲兵式が行われますので軍事パレードがあったわけですが、その軍事パレードに登場する兵器、装備の内容といったものがどうなるか。そして3番目には、中朝関係が好転の兆しを見せておりましたので、中朝関係をどのような形でアピールするのかという、そういう3点があったかと思います。でまず1番目の金正恩演説につきましては、やはり予想通り極めて興味深いものであったと言っていいと思いますが、2番目は非常に内容的に地味であったというのが特徴であろうと。国際社会はもう少し攻撃的な挑発的な軍事パレードになるかということを予想していたかと思いますが、実際は非常に抑えめの地味なものであってですね、軍事力を誇示するというよりもむしろ祝賀が目的であるということを強く印象づけるものでありました。そしてその点は3番目の中朝関係と関わるわけでありますが、すなわち軍事パレードの中で装備兵器を、攻撃的なものを誇示すれば、それは中国を不快にさせるということになりますので、中国に対して相当気を使ったと、逆に言えば中朝関係を良くしようという意図が北朝鮮側からも十分伺えましたし、また象徴的なのは軍事パレードを参観するひな壇での金正恩第一書記と中国の代表団を率いてきた劉雲山中国共産党政治局常務委員が幾度も談笑する姿がアピールされたわけなんですが、それを見ても中朝関係が好転しつつあるということを、やはり中国、北朝鮮双方が強調したいという、意図が伺われたかと思います。さて、金正恩第一書記の演説でありますが、確かに興味深かったというのは、まず第一の特徴としては、全体が非常に抑制された表現で貫かれている演説であった。挑発的、攻撃的なところをできるだけ抑えているということが十分に読み取られるものでありましたし、2番目には人民 の重要性、あるいは人民というものを非常に高く持ち上げるという意味で、協調、人民という言葉の協調が非常に頻度が高かった。97回人民という言葉が出てきたと思いますけれども、まあ、これは北朝鮮の指導者の演説の中では異例中の異例と言っていいことでありますが、まあ、これはやはりこの数年の軍事力強化が一応一定の成果を上げたんで、それを基礎に経済建設あるいは人民生活向上、国民生活向上にさらに邁進するんだということを強く、まあ、訴えたいと、まあ、示唆する、そういう意味からの、まあ、人民という言葉の強調であったと言っていいかと思います。軍事的な表現ということで言いますと、非常に今回の特徴的な内容はですね、まあ、今後軍事力を強化するというような主張がものすごく抑制されていたということでありまして、この点は実は2012年の4月15日に金正恩時代になってやはり初めての閲兵式、軍事パレードが行われました。まあ、そこで金正恩第一書記は初めての公開演説を行ったわけですが、その2012年の4月15日の演説の際には、社会主義共生国家建設というものをちゃんと実現させるためには、1にも2にも3にも人民軍隊をあらゆる方面から強化していかなければならないという、まあ、大変将来の軍事力強化についての極めて強い表現での意思表示があったわけでありますが、もう今回もちろんそのような表現はどこにもありませんし、ともかく今後軍事力を強化していくというようなことを全然アピールしないという点が非常に特徴であったと。まあそれは要はすでにもう相当程度の軍事力を持つに至ってるんだということが前提にあるわけでありまして、そういうすでに十分な軍事力を持っていると、持ったんだと、自信があるんだというふうにこう見せようとしていた演説でもあったと言っていいと思います。さらに特徴的なのは核兵器について全く強調しなかったことでありまして、まあ、これはある意味でやはり意外だと。2012年の憲法に核保有国であることを言えましたし、2013年の2月には3回目の核実験をしまして、核兵器保有、核兵器というものを随分強調してきたのに、この10月10日の金正恩演説には、一切核兵器という、まあ、言葉ももちろんありませんが、匂わすようなものもなく、強調を全くしなかったということでありまして、まあ、ここはやはり相当注目されます。同時に、平身路線、強靭、路線でありますが、それについての言い方も、やはり極めて神経を使っていることが伺えて、核兵器建設ということよりも、国防力建設という、かつての平身路線の話だけにとどめたということを見ますと、まあ、以上のようなことを考えてみますと、北朝鮮は近いうちに再び非核化に戻る、非核化のコミットメントに戻るという、その可能性をものすごく強く示唆した、金正恩演説であったかと思われます。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは、毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は、平成26年度、拉致問題の解決、その他、北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取り組みについての報告の中から、総論部分をご紹介します。北朝鮮による拉致、その他の人権侵害問題は、国際社会の重大な懸念事項であり、政府は様々な取り組みを行っている。特に拉致問題は、我が国の主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であり、基本的人権の侵害という普遍的な問題である。政府としては、拉致問題を国の責任において解決すべき 喫緊の重要課題と位置づけ、拉致問題の解決なくして北朝鮮との国交正常化はありえないとの方針を堅持し、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、すべての拉致被害者の安全確保、および即時帰国のために全力を尽くすとともに、拉致に関する真相究明、拉致実行犯の引き渡しを引き続き追求している。また、各種国際会議や各国との首脳会談をはじめとする、あらゆる外交上の機会を捉えて、拉致問題を提起してきており、拉致問題解決の重要性と、そのための政府の取り組みは、諸外国から幅広い理解と支持を得てきている。しかしながら、政府が認定している北朝鮮による日本人拉致被害者17名のうち、12名の方が未だに帰国していない。北朝鮮は平成26年5月の日朝政府間協議の結果、拉致被害者及び行方不明者を含むすべての日本人に関する包括的かつ全面的な調査の実施を約束し、7月に調査を開始したが、平成27年8月現在、未だ調査結果の通報はない。政府としては、一日も早い拉致被害者全員の帰国に向け、対話と圧力の方針を貫き、引き続き全力を尽くしていく考えである。以上、平成26年度、拉致問題の解決、その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取り組みについての報告の中から、総論部分についてご紹介しました。拉致問題解説でした。次は今週の一曲です。今週は1976年のヒット曲、沢田研二のコバルトの季節の中でをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査、捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう、 強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E-mail は info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 813-3581-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数 9950kHz、夜11時30分および夜1時からは周波数 9960kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。